問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、仕事関係ですが、私の敬愛するとある作家先生の本全20巻ほどを7月中に読まなくてはいけないのですが、最近疲れが溜まっていて1ページも読んでないです。引き受けるべきだったのかね。どうしよう。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、あるプロデューサーさんにさ、いや、ね、もうなかなか時間がないと思うんで、3巻だけでいいです、3巻まで読んでくれればいいんですよって言われたんですけど、僕その時に調子乗ってたんで、いや、バカ言っちゃいけないですよって、20冊読んでこそでしょ、仕事なんてのは。その3冊しか読んでなかったら、やっぱそれがね、やっぱそう、仕事としてやっぱ失礼だし、その作家先生にも失礼だし、僕はちゃんと20冊読んで本番迎えますよって言ったんですけど、1文字も読んでないじゃん。何なんだろうね、この怠惰な感じ。これ仕事なくなるな、これ。これね、俺40超えていろいろメディア仕事やる気出そうって言ってたじゃん。もう無理だね。多分石山レンゲちゃんももう飽きてる頃だと思うんだよ、コネクト。俺も大学の先輩だから分かるんだけど、もうなんか疲れちゃうよね、日本に住んでるだけで。閉塞感があってさ、こんな閉塞感がある国で仕事できないよお前。もうなんかうるさいんだもん、ネットとかも。閉塞感しかないから、賃金も上がんないし、政治も悪いしさ、もうこんな面白いこと言えないよ。そんな言い訳してるやつ見たことないだろお前。そうで、気分をね、奮い立たせようとさ、この前目黒のさ、寄生虫博物館行ったんだよ。トム・ブラウンのさ、道夫さんがさ、ササルールって番組で、デートに行くなら寄生虫博物館って言ってたんだよ。で、もちろんそれ、シャレでネタで言ってると思ったんだけど、いや、普通に寄生虫博物館ってずっと昔から目黒にあるけど、行ってねえなと思って行ったの。もうしたらね、もう重藤行ったことある、あれ。信じられないぐらいつまんないんだよ。もうね、すごい閉塞感だよ。このジャパンに住んでるのが嫌になっちゃう。無料なんだよ、もう一生懸命展示してあるので、もう寄生虫が気持ち悪すぎて、もう閉塞感がすごいわ。もう賃金も上がんないし、笑顔も少ないわ。もう辛くって、日本に住んでんのが、もうやだやだ。それを加速させる博物館が寄生虫博物館ですよ。いや、もうほんとびっくりした。なんかさ、寄生虫に命をかけたみたいなさ、医者の写真みたいなんだけど、それがもうめんどくさそうなやつなんだよ。寄生虫に命をかけた何々博士みたいな、そいつがフューチャーされすぎだろっていう。いっぱい来てたよ、親子連れとかさ、子供たちもさ、もういかにも貧乏らしいさ、子供たちが、これなんか気持ち悪いお母さんなんつって、そうねーなんて言いながら、帰り何食べようかねーなんていう。さすが大人ってのはもう食べること考えてるから、すげえなと思ってっていう。まあ、もうだから本当なんか、とにかくさ、あんまりいいことがなくて。で、今僕自身が仕事を、7月1日から10日まで新宿末広って言ってさ、うちの師匠の怪談興行をやってるんですよ。ね、で、怪談興行で俺もまあ出させてもらってんで、ね、お客上々でね、お客様もさ、人が増えてきちゃったりなんかして。で、ずっとさ、新宿末広亭はさ、このね、コロナの時代にさ、クラウドファンディングしたりとかって、もう席亭が弱ってたんですよ。でね、で、席亭がなんかわざわざ楽屋来てくれてさ、伯山、つって、お久しぶりですよ、席亭、ご体調大丈夫ですか、大丈夫だよ、つって。新宿末広亭は、どうですか、お客さんの入り、いいな。かなり変わってきた。うん。やっぱりこう、戻ってきたな。お客さんがどんどん戻ってきて、ありがとうよ。前のおかげでもあるから、いや、とんでもないですよ。とんでもないですよ。つって。ところで、ご体調はって、一回病気されてるからね。大丈夫だよ。見てみろ、伯山、俺の目。死んでねえだろ。一之助の目は死んでるけどな。俺の目は死んでねえからよ。まあ、この分じゃ、末広も、
今年は持つな。そして来年も持つ。それは分からねえよ。お客様次第だな。じゃあなっつって石庭なんて言いながら、面白いんだよ石庭が。生島淳さん曰くジャッキーチェンに似てるっていう。だからチェンチェンっつってんだよ。無礼にも程があるんだよ。天下の新宿末広亭の石庭をチェンだっつってんだから。なあ、ねえは死んでねえだろうっつって、はいっつって、一之助とは違うからよ。じゃあなっつって、一之助師匠のことも大好きなんだよ、その石庭。面白いなと思ってさ。でさ、その怪談興行がその石庭の意向もあって、もう3年ぶりにユータを出すって言うんだよ。で、これどういうことかって言うと、ユータって言っても知らない方いると思うんですけど、幽霊に、太いって書いて、ユータなんですけど、で、とにかくね、これがね、お化けの、まあ、つまりその被り物をして、お客さんをわーっとかってこう驚かすね。で、それがさ、コロナだとあんま近寄っちゃいけないみたいなのあったじゃない。だからそのユータっていうのも昔からやってきた文化なんだけど、それもずっと失われてたんですよ。で、ところが、まあもうコロナもね、まあまだ予断を許さないって人もいますけど、基本的には収まってきてて、お客さんもまあ結構来てくれてるんで、ユータを出そうっていう石庭の意向で。ただ普通のお化け屋敷と違って、講談の怪談話で、一番このなんか緊張感が高まってるところで、わーってユータがいきなり出てくるんで、わーってこうなるっていう、そのなんだでしょうか、話とのこの掛け合わせなんですよ。だからそこのなんかいきなり序盤から出てくるわけじゃないですよ。いきなり序盤からうちの師匠がペコってお辞儀して、えーって言った瞬間にユータがうわーって驚かしても、それは違う意味で怖いっていう、今っていう怖さはあるんだけど、話とあくまでもその調和しなきゃいけない。だからユータってめちゃくちゃ技術がいるんですよ。それでうちの師匠は名人だったの、ユータの。もう一夏に120回ぐらいやってることがあって、ただやっぱ名人すぎてやっぱ疲れてくる時もあるんだろうね。本目的でわーって女性を驚かしたら、あんたバカねっつって、よくよく顔見たら自分の師匠のおかみさんだったらしいんだよ。自分の師匠のおかみさんを驚かしちゃったっていうんで、いろいろ後で言われたらしいんだけど、それがうちの師匠名人なの。だから自分がユータの名人だし、話の名人でもあるから、ユータをやりながらも自分で喋りながら手に取るように、ユータの驚かし方がせこいかとかうまいかもうちの師匠も把握しちゃうの。それが怖いでしょ。何よりユータを、出来を分かっちゃうんだから、師匠に、お客さんにも当然だけど。だから結構試されるんですよ、ユータっていうのは。で、これちょっとね、ユータを出すってことになると、7月上席というのはいろんなところで落語芸術協会やってますから、前座の人数を確保できないんですよ。で、大体ユータとか出すと8人ぐらい必要になるの。で、これちょっと俺も悪いところがあって、昔松之丞時代にユータ出してた頃に、お茶子さんつってバイトの女の人がいるんですよ。で、それの、カチャンって、このセリフを言ったら、もう全部照明落としてくださいみたいなことをやったんだけど、それがなんか、タイミングずれちゃったりしたんだよね。で、その時俺がさ、責任者だったりしたから、やっぱうちの師匠のこと守んなきゃみたいなのあるんだけど、そのお茶子さんだってさ、バイト代とかでさ、もうそんな高くないよ、新宿末広亭のバイト代なんてさ。で、ちょっとミスることもあるじゃん、素人なんだから。それに対して俺が、女の人だよ、上亭のお茶子さんだから。それに対して、あ、すいません、なんかちょっと僕も、間違っちゃうこととかいっぱいあるんですけど、気をつけましょう、ちょっとやっぱタイミングずれちゃうと話が壊れちゃうんでっていうような優しい言い方じゃなかった気がする。ちょっと強めな感じで。まあそうね、そのお茶子さんがそんな演者にさ、しかもあの頃俺グイグイ来てた頃の俺にさ、まあちょっとこうなんちゅうのかな、結構まあ強めの感じで怒られたら、まあそりゃあ、辛いよね。それを多分石庭に言ったんだろうね。よし、わかった、じゃあ前座がやれ。前座がやれってことになっちゃった。だからさ、ただでさえ人数がいないのにさ、そのユータを出すってことになるとさ、いろんなところからかき集めて8人ぐらい。だから、本当は前座なんていうのは他の場所行ってたら、わざわざこっち来なくていいんだよ。それをさ、もう、みんな嫌々だよ。俺のせいでさ、かき集められて。もうみんなもう死んだ目をして、春風亭一之助みたいな目をして、みんな楽屋にしてくんだよ、前座の奴らが。お前のせいでお茶子がお前照明切ることできなくなっちゃったから俺たちがやんなきゃいけないんだっていう、いつか覚えてろよ、いつか覚えてろっていう、そういう目でみんながゾロゾロとやってくるわけですよ、新宿末広亭に。で、俺初日に言われたのが、
誰かにね、落語の先輩とかに言われたのが、なんか、ゆうたとかってさ、やるけどさ、白山とかやってみたらとか言われて、いやいや、いいっすよ。なんか変な悪目立ちとかするの嫌ですし、もう師匠の芝居なんで、当然師匠が目立つのは当然ですし、ゆうたでね、なんか僕が出てって、後で仮面研いだりしますから、その時になんか白山さんがやってるみたいな変な人気取りも気持ち悪いじゃないですか、つって、あ、まあ、そうだな、みたいな感じなんで。で、初日ですよ。ええ、で、うちの一番弟子の梅之丞、まあ何やらしても器用なやつと、あともう一人の方が、ゆうたやった。したらこれがさ、ゆうたって皆さんね、難しいテクニックがとにかくいるんですよ。懐中電灯をこう持ってて、それで、光を漏らしてるとお客さんがわーってやっても驚かないじゃないですか。で、昔はなんかこんにゃくとかの、こうちょっと温めたやつを、お客さんの首筋に当てて、うわーとかやってたんですけど、まあその接触ダメじゃない。接触しちゃ今いけない時代じゃない。だから基本的に懐中電灯でわーとかってやったりするんですよ。で、これが、でも、昔、ゆうたとかをやっている時にですね、学校寄せとかで僕じゃないんですけど、偏差値の低いですね、底辺校に行くと、まあ、とにかくヤンキーがいっぱいいるじゃない。そこでゆうたわーってやると、ヤンキーにボコボコに殴られるらしいんですよ。ゆうたが。もうボロボロにゆうたが、追いはぎにあったかのように帰ってくっていう。そういう残ないことまで、ゆうた大変なの。テクニックいるし。で、とにかく初日にその梅之丞に、まあ、言うたできんのかななんて思いながらやらしてみたら、まあ、あいつ器用だから何でもできるんですけど、ちょっと僕からしたら、ちょっと違うんじゃないかなって、なんかお客さんがもっと、わーとかこう悲鳴を上げてる声がちょっと弱かったんですよ。これやっぱこうちょっと悲鳴とか上げるぐらいじゃないと、うちの師匠に申し訳ないみたいな、孫弟子として俺が指導する立場だから、で、俺も昔言うたやってたから、ちょっとユータ心みたいなのがこうふつふつとちょっと若干こう出てきたんですよ。これ違うんじゃないかな。で、2日目3日目みたいな。で、翌日もやっぱ梅之丞偉いもんで、僕がユータやりますみたいな、ま、前よりも精度上げてきたんで、まあやっぱちょっと満足できないっていうか、これちょっと違うなみたいな。で、師匠とかも基本優しいんだけど、初日に理科っていううちのね、一門の末弟のね、まあ、女性なんですけど、まあ、理科がいろいろ責任者でやってくれてんですよ。って時にちょっとこう照明のタイミングがバチャバチャっていうのをちょっとずれちゃったのよ。で、うちの師匠何も言わないんだよ。でも理科がすいませんでした、師匠。ちょっと照明のタイミングがずれてって言ったら、普通だったら、あ、いいよいいよっていううちの師匠が珍しく、自分で分かってればいいんだって。明日から治るだろうからね。みたいなこと言うの。ちょっとそこ、あ、やっぱもちろん気にされてたんだとかもわかるし、きちっとしなきゃいけないみたいな感じになってくる。ピリッとこうするわけよ。で、ゆうたとかもそれ聞いて、もっとちゃんとしなきゃって、前座たちももうやだよ、とにかく。ねえ、そんな大してさ、いいことないじゃん。なんかどうせ落語家の卵、講談師の卵だけど、ほとんどのやつは売れないで、終わってきますよ。ゆうただけやらされて、夢だけ見させられてね。ほとんどそんなもうこの閉塞感のある日本で潰されて終わりですよ。言うたなんかやったって何もいいことない。だけど文化としてやっぱそこちゃんとやんなきゃ。俺たちは寄席を守る、風物詩を守るんだみたいな、そういうまあなんていうのかな、その文化の担い手としての役割としてわっとかをこうやるわけで、3日4日だんだん良くなるわけで、5日中日ですよね、中日という5日目で、もうお客さんも結構満員だったので、俺がその時に理科っつって、あ、なんです兄さんつって、ゆうたやる。え、兄さん、やられるんですか。やる。俺昔やってたし、やる。え、本当にかぶってやられるんですか。やる。俺やるよっつって、あ、これいいですとも言いづらいなみたいな空気で、なんか体育会系のさ OB が来ちゃった感じ。OB がちょっとバット持たせろよ、練習してんのにめんどくさいなって、なんだ昔と変わんねえな、このバッターボックス立つとっていう、そのめんどくささ。あとあんたがやって失敗すると私が責任取んなきゃいけないんですけどっていう、その理科の空気か。やるやる、俺がやるっていう。そうですかみたいな。で、ちょっと周りもざわついてさ、うちの弟子たちもざわついて、ざわざわざわ。で、3番弟子の若之丞なんか19歳の子ですよ。もうね、本当にちゃんとさ、ピシッとした背広着てさ、一番後ろで見てろっつって、ちょっと初日から見させてるんですけど、その、とにかく見てなさい、みたいな感じで。で、うちの師匠のところに、そのさ、階段のさ、そのやり方みたいなのを、まあなんかちょっとレクチャーされに行くみたいな感じで、で、トントントントンつって、理科と俺と、あと2番弟子の青之丞とやるみたいな感じだって、ゆうたは俺と青之丞の2人なんですよ。それでもって、うちの師匠のところ行って、今日はちょっと僕が、今回ゆうたをやろうと思いまして。白山、ゆうたをやるのか、ちょっと今回やろうと思いまして。 めでたいなーっていう、そういうトーンで嬉しいじゃないのってゆうたをやってくれる。あ、そう、理科聞いたか、ゆうたを白山青の城ゆうたをやる、これは親子三代だなんつって、あたしと弟子の白山と孫弟子の青の城、これは三代で言うたおうなんつって嬉しがっちゃって、まあこれも俺も嬉しいなと思って、でこれからな、あのこのお岩誕生というネタで、死んでしまったこのおふみというのが出てくる。それでその時に私が怪獣伝統でって、でうちの師匠もさ、またいいのはさ、百均の怪獣伝統なんだよ。昔あの同じ人間国宝の一流斎貞水先生はさ、もう数十万数百万かけた尺台で、それでもってここのボタンを押すと赤とか、ここのボタンを押すと青とか、ものすごい複雑だったの。うちの師匠100均だから、100均の1個ボタンを押すとパーンって光るあのヘッドライトみたいな、でもう1個押すとピカンピカンピカンピカンってウルトラマンのカラータイマーみたいな、あれでやってんだから、芸があるから、それで新宿末広亭乗り込んでんだから、だあれだな、とにかくその死んだはずのおふみがやってきて、私霊岸島川口町伊勢屋重助の女房ふみと申します、ここでカーッと照明を全部落とす、で白山と青の城まだ行っちゃいけない、この後ちょっと話をして、でいよいよ私がこの明かりを1個から2個押すとピコンピコンピコンピコンって光る、この時お前たちは飛び出せ、はいなんて言って、視覚に頼んなきゃいけないやつなんだ、そうか、じゃあ見なきゃな、なんて、とにかく師匠がピコンピコンってカラータイマーみたいなのを押したら、ゆうたがボーンって出て驚かすみたいな感じで、でいよいよ俺もさ、そのバケモンみたいな、その仮面みたいなの被るんだけど、これがさ、びっくりしたのがさ、なんかあのジェイソン的なやつなんだよ、明らかにお岩誕生の和のやつの方がいいじゃん、能面みたいな、わかんないけど、完全になんか西洋の殺人鬼のお面みたいなやつで、これしかないのって、これしかないですって、俺も師匠のとこトントンって言って、師匠このお面っていうかこのあれなんですけどつって、ああそれなっつって、あ、これなんかこう随分その西洋地区というか、これは師匠がお選びになったんですかって言ったら、私が選んだ、ネットで注文した、ネットで師匠ネットで、ああそれがなっつって、で俺もそれ言われた瞬間に、やっぱこっちの方がいいかもしれないですねっつって、マスクしながらみんなが仮面かぶって、めっちゃ息苦しいので、目と鼻と口は開いてないんだよ、鼻呼吸だけなの、めっちゃ苦しいの、マスクからその化け物のマスクかぶるのめっちゃ苦しいんですよ、と思って、こっち、ま、ちょっと待って、一回かぶったんだけどパッと解いてさ、これ息できないよっつって、いや私たちみんなそれでやってます もっと開けないなんつって、いや開けないです、もうそれ以上塩のなんて壊せないです、分かったっつって、で1番3番弟子の若の城一緒に待機で、2番弟子の青の城もそのなんかジェイソンみたいなの被って、じゃあお前一緒に行くぞっつって、お互いにこうなんか化け物のさ、その格好していくわけですよ。で新宿末広亭の作りっていうのはまあ木造なんですけど、真ん中が一席で、このサイド両サイドに桟敷席っつって畳敷きのところがあるんですよ。でそれちょっと小上がりになってて、靴とかをちょっと置いて、まあ、いわゆるその何でしょう、料亭みたいなものをイメージしてるんですけど、そこにこう座るみたいな、キャパ300ぐらいのとこですからね。で俺が考えたのは、この桟敷席をバーンって開けてうわーって脅かした人っていないんですよ。だいたい後ろのところのあの椅子席の人を驚かすみたいな、だいたい桟敷席がこうまあなんて言ったらいいかな、あんまり驚かされないみたいな感じなんで、やっぱ俺バラモン兄弟みたいな影響受けてるから、あのプロレスのね全部をこうやった方がいいみたいな。俺もやっぱちょっと緊張感、久しぶりだからさ、だんだんだんだん緊張してきてさ、でそうこうするうちにさ、うちの師匠のお岩誕生がどんどんどんどん、俺も持ってるネタだけど進んでくんだよ。でまたうまいんだ、当たり前だけど人間国宝だから、聞き入っちゃってさ、俺もさジェイソンみたいなのさかぶりながら、本当にこの人うまいなーなんて思いながら、さすが俺の師匠だっていうか、聞き入って、あやべえと思って、でだんだんだんだん進んでくんだよ。でまあ殺したはずのおふみが尋ねに来るところがあるんだよね。でいよいよさ、でも俺もさ、メガネかけたままマスクできないわけよ。そのだからそれ取らなきゃいけないから、視覚のピコンピコンが見えにくいの、息もしづらいし、すんごいきついんですよ。で一応そのなんかこうちょっとだけお客様のとこ隙間開けて、そっからあの講座を見るみたいな感じなんだけど、でいよいよそのお化けが出てくるとこになるわけ。それは1回目の照明の消えるとこね。
霊岸島川口町伊勢屋重助の女房文と申します。
ここでパーンって完璧な照明の切れ方、オフオフオフオフオフオフってね、パーンって完璧になったので、まだ言っちゃいけないのよ。でこっから、あ、
おふみさんですか、開けますね、ガラガラッと開けると目の前には化け物がキャーなんていうのを一人でうちの師匠がやるんだよ。
お客さん聞き入ってるわけで、もうその頃にはもう真っ暗になってて、もううちの師匠は下から100均のライトで照らされたその明かりのみの照明なの。弱い80歳人間国宝の100均の明かりだけで、そこしか明るくない、超怖いんですよその感じも。でいよいよその大事なとこになって、その伊勢屋重助の女房文っていうのが亭主の生首を抱いて、へえへえ
あったあったありました、宿はここへ
って言った時に、うわーってなって、うちの師匠がようやく2回チャチャって押すと、あのピカンピカンピカンってカラータイマーみたいになって、うちの師匠がもう本当に消えたりついたり消えたりついたり消えたりついたりを繰り返して、いよいよ出るぞってなった時、ガーってさじき開けてさ、うわーってやったらさ、おばちゃんがそこにいたんだけど、おばちゃんがひっくり返るぐらい、後ろにでんぐり返しするぐらい、うわーってなって、超怖がってて、さじきからババア飛んだんだから、ちょっとケツ浮いちゃったんだから、みんなそっち見るみたいな。で、もう、そのおばちゃんがわーってなったはいいんだけど、そういえば青の城が、ちょっと師匠、ここ段差あるから気をつけてくださいって、そのまま一石に俺もさじきを驚かしたから、なだれ込んでいけばいいんだけど、思いっきり段差につまずくわけ。それを三番弟子の若の嬢がずっと見てんだよ。でもう視界がその一回転んじゃったみたいな感じになったから、マスクがずれちゃって全然どこがどこだか分かんない。だからなんか若の嬢からしたらゴキブリが動いてるみたいな、ずっと俺だけ椅子席行けずくるくるくるくる回ってるみたいな感じになったの。全然分かんなくて、気づいたらお岩誕生終わってたの。びっくりするよ、気づいたら終わってたのよ。で師匠が最後、まあ、なんかこの来てくださいゆうたさんみたいな感じで、今日はできてもらってるゆうたはっつって、なんと白山にやってもらってますって言ったらしい。俺前に出てパーンってさマスクみたいなの取ったらさ、うわーとかっていう風になるわけで、もう一人青の城ですっつって、だからまあ親子三代でね、今回ゆうた怪談話をやらせていただきました。さあ恒例でございます、私のサイン色紙をつってさ、うちの師匠もさ怪談話終わった後にこの暗い気持ちで返させるのよくないって言うんで、色紙を必ずサインしたやつを一番驚いたお客様にそれぞれゆうたさん渡してくださいなんつってさ、したらさ俺もそのさ、とにかくおばちゃんを探すしかないじゃん、どんな顔してんだろうと思ったらさ、すっごいいい感じのおばちゃんだった。でみんながあれ一番驚いた人誰ですかって言ったら、いろんな人がみんなそのおばちゃんを呼び指してんだよ。俺さ、そのおばちゃんしか驚かしてないんだよ。おばちゃんのみ驚かして、おばちゃんが嬉しそうにやったーっつって、ババアも喜んだり泣いたり大変なんだよ、一人で喜んでんだから。でも面白かったね。でうちの師匠にね、でもなんか終わった後にお疲れさんした、ちょっと勉強させてあげましたっつったら、まあ喜んでらっしゃってね、よかったですよ。うちの師匠は、ただ一個言ってたのが、本当にありがとうな、お前が出るだけで喜んでくれるからな。あ、やっぱ言うたらダメなの気づいてたっていう。その出るだけを強調してたから。で、そういうわけなんで、とにかく新宿末広亭の興行はね、まだ8日、9日、10日と、7月、あと3日ありますんでね、上関、ぜひ新宿末広亭お越しいただけたら、本当は言うたとかのそういうのも言わない方がいいんでしょ？みんなサプライズみたいな思うから。まあ、僕はもう二度と出ないですよ。向こう10年は、ちょっと出ないようにしようと思いますけど、でもね、面白いんでね、ぜひね、まあ、最も混むと思うんですけど、当日券だけですが、8、9、まあ、特に楽日のね、10日とかおすすめなので、月曜日、皆さんお越しいただけたらいかがでしょうか。ということで一回 CM 行こうかね。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう、最近さ、野津江陳平先生91歳のツイッター見せたらさ、ネットフリックスのドラマで離婚しようよがめちゃめちゃ面白いっつって、全10話なんだけど、俺とりあえず2話まで見て、あんまりにも面白すぎるからもう楽しみでゆっくりしか見れないって言ってるんだけど、早く見ないと死んじゃうんじゃないかなっていう、それだけはずっと
俺この収録の後飯食いに行くんだけど野瀬先生と一応生存確認をして、ほいでね、なんかさ、俺それびっくりしたんだけど、いや単純に面白いのよ。まあ、クドカンさんと大石静香さんの、まあ、なんか共同脚本みたいな感じで、クドカンさんが3ページ書いたら、大石静香さんも3ページ書くみたいな、そのなんかそういうような男と女の話だったりするんで、いいのが。で、これね、みんなにおすすめしたいのが、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんですけど、チンチン立たないやつ出てくるんですよ。いや、俺ね、初めて分かったんだけど、今まで全員登場人物がチンチン立つやつだったんです。ありとあらゆるドラマ見ても、黒澤明の7人の侍見てても、全員チンチン立ってたから。今回初めてチンチン立たないやつがネットフリックスの離婚しようよで出てきた時にね、登場人物の主要キャラなんだけど、まあ、その前主役じゃないんだよ。そこ出てきた時に、あ、俺なんか初めて配慮されたって思ったの。だから、すべてのドラマに、やっぱ一人はチンチン立たないやつ入れてくんないと、これ差別だって言ってこうかな俺。全員がチンチン立ってるっていうプレッシャーとか感じてたんで、ずっとチンチン立たないやつを一人入れることによってこんなにも救われるんだっていうのを、ちょっと今回社会がね、配慮してほしいっていう、今回ちょっと思っちゃったかな。まあ、だからしかも世界配信でしょね。だから世界中のチンチン立たないやつらがフル勃起しますよ。多分予想ですけど、野津江チンペイもチンチン立ってますこれ。もう終わりましょう本当。ひどい番組だこれは。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジ
オ。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。